ストスミオのクレイジー北米ライフ。
カナダのバンクーバーに住むスミオと
アメリカのシアトルに住むサヤが
17年の海外生活で培った独自の目線で
日本の皆さんに元気をシェアするポッドキャストです。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
いや、サヤさん、また私日本に行ってまして、先週戻ってきました。
うおー、何回も戻ってますね。
そう、あ、でも今年入って初めてだったんですよ。
ああ、そっかそっかそっか。
そう、そうなんですよ。で、今日3月24日で、うん、で3月4日から2週間くらい行ってて。
おお、どうでした？
いや、そう、私だから17年カナダに住んでて初めてバケーションで日本行ったんですよ。
初めて、
うん、初めて。
え、ニュー、ファーストタイム。
そうそうそう、そうです、そうです、ファーストタイムですよ。もう、あの、出張でしょっちゅう行ってるから、あの、うん、日本に行った出張ついでに1週間ぐらいちょっと長くいてお休み取ってみたいなことは今までにしたことあるんですけど、もうまるっきり行って帰ってくる全部の期間が、あの、うん、お休みっていうのは初めてだったんですよ。
え、おめでとうございます。
いや、もう本当に意を決してですよ。もう
休んじまって、え、すごいですね。
そうだって毎年、うん、まああれですよね、あのお取引先の方とかもこの、あのポッドキャスト聞いてくださってるんで、あれなんですけど、うん、私ね、毎年有給使い切んないんですよ。休まないから。
あ、そっか、うん、スミオさんがなんかバケーションしてんの全然聞いたことない。
ああ、そう、そうだと思います。だから本当にね、なんか、あの、体調崩して入院した年とかしか休んでなくて。
そうなんですね、
う
ん、
そう。でもなんかね、せっかくあるんだから取った方がいいかなって思って。で、あと子供が、うん、あの今12歳なんですけど、うん、13歳以上になるといろんなものが高くなるから、うん、子供料金のうちにいろいろ体験させてあげたいっていうのもあって。
なるほど、
うん、それで子供連れてね、まあ、あの行ってきたんですけど、うん、あの今回はあの自費で行くから、せっかくだからマイレージ使っていこうと思って、で行きは普通にエコノミーで行ったんですけど、帰りちょっと、うん、あの奮発してビジネスクラスにしたんですよ、うん、
2人とも。
そう、そうそうそうそうそうそう。これ12歳のくせにビジネスとか乗っちゃってるから、なんか贅沢ですよね。羨ましいと思って。いい、うん、さやさん、もうあれですよね、ビジネスとかもバンバン乗っている。
いや私ビジネスはシンガポールに親が赴任になった行きしか乗ってないですね、うん、
もうこれだけ飛びまくってんのにビジネス。
エコノミー族です私は、
ね、永遠に。いや、わかりますよ。なんかこれ、まあ、難しい、こう、あの聞いてる皆さん、そんだけ出張行ってればビジネスしょっちゅう乗ってんじゃないかってね、思う方も多いと思うんですけど、これにはトリックがありまして、あの、私なんかはまあ、ね、会社の、ね、経費で行かせてもらってるんで、会社の経費で行った場合、うん、あの、まあ、マイレージは、ね、飛んだ分だけ自分につきますけど、
そうですね、
その航空券を買ったクレジットカードにつく、ポイント的なマイレージは全部会社に行っちゃうんで。
そうですよね。
そうだから、あの、もう、まあ、どうなんだろう、会社によっては個人に与えられたりするんですかね。
私はあの、もし裁判とかで自費で払って、うん、後で経費として、なんて言うんですか、なんて言うんですか、なんか実費を返してもらうとき、
英語でしか出てこない
reimbursement
だったらね、
だったら、あの、自分のクレジットカード使えてポイントもつくけど、
それいいですよね、
うん、でもそんなにないですね、そういう。
ないし、それもまあよしあしで、それをずっと繰り返してると、 その経費で返ってくるにせよ、ね、先に払わなきゃいけない金額がすごい大きくなっちゃいますもんね。
そうなんですよ。
立て替えっていうのかな、
そう、そう、建て替え、うん、10万20万のレベルですもんね。
ね、なっちゃうんで、だからそれもやりたくないしってなると、結局私もクレジット会社のクレジットカード使って買い物するから、
うん、
そっちに全部行っちゃうんですよね。
だからもう実質乗ったチケットのマイレージ、うん、チケット分のマイレージしかつかないですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、その説明が正しいですね。
うん、
そうなんですよ。
だから溜まる、何、スピードが遅いですよね。
そうで別に重鎮でもないから会社でね、うん、じゃああなたは偉いからビジネスクラスに乗ってもいいですよみたいなくらいの人間でもないので、
うん、
仕事で行くにせよ大体エコノミーかラッキーであればプレミアムエコノミーぐらいしか乗ったことなくって、
いいなプレコ、うん、
で、まあ、今回ビジネス、私もビジネス2回目かな、1回乗った時なんてもう十何年も前で忘れちゃったんですけど、うん、その時なんか忘れちゃったんですけど、ものすごいなんか3時間くらいのフライトでビジネスになったことあって、うわもったいないって思ったんで、
なるほどね、
何で乗ったかも覚えてなかったんで、もうほぼほぼ初ビジネスみたいな感じなんですけど、
ほうほう、
なんかビジネスクラスに乗るって分かったら、ね、これちょっとしょっちゅうビジネス乗ってる方はこの感覚分かんないかなと思うんですけど、うん、私のような貧乏人がほぼほぼ初めての状態でビジネスクラスに乗るときでも周りには
うん、
そうなんかその、まあ、要はワクワクしてるんですけど、周りの皆さんはもうしょっちゅうしょっちゅうビジネス乗ってる人かもしれないじゃないですか。
あ、そうですね、うん、
だからそこでおのぼりさん的な行動を取ると、う
ん、ちょっと
恥ずかしいじゃないですか、
うんうん、
だから知りもしないのに知ってる感出していくわけですよ。
あ、もうこれ私の日常ですからみたいな顔をしていくんですか。そうそう
このボタンだって押せば何どうなるか分かってますから風に行くわけですよ。
なるほどね、なるほどね。
ね、でエアカナダのビジネスに乗ったんですけど、うん、そもそもですけど、もう席の上にいろんなものがありすぎるんですよ。
へえ、何あるんですか。
でもどこから手をつけていいか分からない、もう内心大パニックですよ。でとにかく白いものがたくさんあるんですよ。いやー、白くてビニール袋に入ってるものがたくさんあるなと思って、でまあ、エコノミー行ったって、そうそうそうそう、エコノミー行ったって、まあ、枕とあと、うん、なんかこうブランケットみたいなのあるじゃないですか、
うん、
あるけど、でもブランケットもなんかくすんだ紺色みたいなやつを支給されますよね。
変な色、下水の色みたいな。
そうそうそうそう、また下水、
また下水、
全然なんか温まりそうもない薄さのね、なんか何ですかね、なんであの厚さ、そうそうそうそう、そう化学製品みたいなのを、ね、膝に乗せていきますよね。あれじゃなくてね、なんかね羽毛みたいなね、なんか白いねふかふかのブランケットと、あともうなんか、うん、すっごいふかふかの枕。
へえ、もらえるんですか。もらえるっていうかついてくるんですか。
ついてきて、であと、うん、なんか謎の、白いもので、あとスリッパもあるし、あとなんかアメニティとかもあるんですよ、う
ん、へえ、すごいですね、うん、
でガサガサってあさったら、まあとりあえず枕とブランケットは物、うん、がいいだけで物自体は同じだから分かるじゃないですか。あ、これは枕だなって、うん、でそのもう一つの謎の白いものがよく分かんなくて、何だろうこれ、何に使うんだろうと思って、でそれをこう人に悟られないようにちょっと横目で周りをこう見ながら知ってる風にこう取り扱わないといけないなって思ってるところ、反対側にいた自分の子供が、うん、ママこれどうすんの、これ何に使うのって聞いてくるわけですよ。
いやー、お母さんも分かんない、
まだ質問しない、まだ質問しないでと思って、お母さんも分かんないんだからと思って、だけどね、その分かんないからとか言えないじゃないですか。 そこで分かんないって言ったら下々のものだっていうことがバレるからね、
うん、今めっちゃ笑ってる、
言えないじゃないですか。そうで、だからなんか、うん、分かった、ちょっと後でそっち行くから待っててぐらいの感じで、あ、まあ、隣なんですけど、そう隣なんですけど、なんかちょっと今ママ忙しいからぐらいの感じ でそれでこう横目を見てったら、ね、うん、シートにかぶせる、なんて言ったらいいんですかね、シーツみたいな役割をするものだったんですよ。
ええシーツ、ちょっともう全然エコノミー群なんで分かんないんですけど、
そう寝るときに、そう、いや、わかんない、寝るときなのか寝る前からなのかわかんないんですけど、みんなはシュシュシュシュシュってなんかその座ってる席のなんて言ったらいいんですかね、背もたれのところに引っ掛けられるように、まあシーツでもその周りにゴムがついてるやつあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ああいうのと同じみたいな感じでかぶせて、でシーツ代わりにして、でなおかつ枕があって、で、ブランケットがあるみたいな感じですよ。
全然存じ上げなかったです、しもじもの本なので。
でまあそれはね、そのエアカナダだからあるのかもしれないし、他も乗ったことあるわけじゃないから分かんないですけど、 皆さんはね、なんかいや別にこんなの当然のことですしみたいな感じでひょってこうかけてるわけですよ。
おお、もう慣れた手つきで。
慣れた手つきで、そう。で、私は田舎もんで、もしもじものものなんて、パッて見ながら、ああ、やって使うんだっつって、もうなんか、いや、こんなのしょっちゅうやってますけど、みたいな涼しい顔して、それをかぶせるわけですよ。
なるほど、うん。
で、かぶせて、で、子供のところに行って、ちょっと、そんなのもわからないのみたいな感じで、こう、子供の分もかぶせてあげて、こうやって使うんだよ、とかって言ったら、まあ、まあ、ちょっとこれ暑いとかって言われたんですけど、
うん。
でもすごい暑いからとかって言って取ったりするとそれもそれで貧乏人丸出しだなと思って、いや違うんだよこれはこういうものなんだよって言ってかけた状態で自分の席に戻ってきて、
もうちょっとそこでちょっとあの私知ってますみたいな、お母さん知ってるからみたいな、
そうそうこれはこういうものだからみたいな、これ、うん、あのみんなこうしてるからみたいな感じで、
疑いなさいみたいな、
そうそうそうそうそう、うん、なんか取るなんてダサいよぐらいの感じで言ってそれで戻ってきて、でそしたらねあの、うん、こうテーブルってエコノミーの時ってあのこうなんですかレバーみたいなクリッてこうあの十字に曲がるようなやつあったらパターンって手前に倒れたらちょっと手前に引けるよぐらいのサイズのものじゃないですか、違うビジネスなんつったんですかね、もう二重になってるんですよ、
二重、
うん、なんて言ったらいいのかな、でなんかその上側にもなくってこうその水平にあるんですけど、水平にあって下にレバーがあるんで、うん、そのレバーを手前に引くとちょっと手前に出てきて、うん、その出てきた面積と同じだけのものが畳まってるんで、手前に引くとまたさらに縦に伸びる感じなんですね。
ほうほうほうほう、じゃあ長いんですね。
そう長くなるんですよ、
うん、
でそれもちょっとレバーが分かりにくくって、うん、その倍の長さにできるとか手前に出せるとかちょっと上にこうあの上げるとか下げるとかっていうのもさじ加減が素人にはわからないんですよ、う
ん、え、うん、
でなんでえこれどうすんだろうと思ってこうちょっといじりまくってたらピッとか出てるよってこうやってやんだっていうふうに思ったんですけど、大人の私でもそれわかるのにやっぱり1分ぐらいかかって、
ほうほう、
でそしたら隣で子供が、うん、ねえねえママこれテーブルどうやって出すのって言ってるわけですよ。
あーちょっと焦る焦る焦る焦る焦る焦る焦る、
それで私がまあなんかこう隣にいるんで、うん、それちょっと手前のバーをこう指でこう手前にこうちょっと押してごらん、引いてごらん、そしたらこう出てくるからとかって言ってコートで一生懸命説明するんですけど、うん、これわかんないよ出てこないよ、これできないよとかって言ってんですよ。だめだ、大きい声で言ったらね、それもまた貧乏丸出しじゃないですか。
あ、そっかそっか、こんな
そうだから、あ、ダメダメ、もうすぐね飛行機出るから、あのテーブルとか使わなくていいから大丈夫だから、そのまんまにしとけっつって
必死必死必死、
そうでそのまんまにさせて、いやこれテーブル難しいわと思って、
うん、
でしばらくしたら客室乗務員さんが来たんで、あーすいませんとかってちょっとこの子にテーブルの使い方教えてあげてくれるみたいな感じで頼んで、
うんうん、あ、子供が分かんないだけだから、
ま、そう私は分かってるんだけど、まあ子供はさそんなにねビジネスとか乗らないから分かんないよね、まあ私は、ね、まあビジネス初心者じゃないから分かるけどみたいな感じで、でそれでまあ子供にこう教えてあげてこうなんかやってくれたら、あ、もう分かった、うん、ママ分かった分かったとかってやってるんですよ、
うんうん、
いやよかったと思って、だからもうそのデュベカバーみたいなあのシーツの問題ももうクリアだし、
うん、
テーブルの出し方も分かったし、もうこれ大丈夫と思って、
うん、
でそしたらもうねボタンが多いんですよ、とにかく、
あ、
とにかくボタンが多い、何をどうしたら、どのボタンを押したらどうなるかもよく分からないし、あとスペースも広いからどこに何を置くべきかもよくわからない、
うん、なんかそういう風に迷ってみたい
で、まあちょっとそっからもう子供にあんまり声かけられることもないしいいかと思っていろいろこういじくり回してたんですけど、もうね一回やったらね、あのウィーンってこうあのリクライニングでね体フラットにしたらね、もうそっから起き上がれないぐらいフラットになるんですよ。
へー、
だからもう下々のものにはもうそのこのフラット感がちょっと違和感でしかないというか、
なんで私飛行機の中で
そうそうそうそう、こんなに足を伸ばせるんだろうとか思って、
ええどんな感じなんですか、フルフラット、
フルフラットね、
もうい
や本来だったら熟睡できると思うんですけど、もうなんかあまりにも興奮してしまって全く眠れず、うん、
可愛いな。
そうで、しかも帰りだから、あのそんなにフライト時間も長くなかったんで、 8時間ちょっとか、そうだから、
も
う
なんかそっか、
ドキドキワクワクしてたらもうついちゃった
え、お子さんも、ね、寝たりとかしてました？
それも子供もずっと起きてましたよ
え、ご飯とかも違うんですもんね。
あ、まあでも、まあ、エアカナタさんのよろしくないことは私もこのポッドキャストで何回も言ってきてるんで、またそれを言うことにはなるんですけど、なんかね、あのオプションが3つあるんでその中から選んでくださいとかっていう割にはオプション3つって言っときながら2つしかないとか、朝も2つあるって言ってたのに1つしかないとかで、朝1にすいませんジャパニーズカレーしかないんですけどって言って、大盛りのカレーを持ってカートを押してるお兄さんが謝りながら歩いてたんですけど、やっぱ早朝カレーはきついですよね。
ああちょっときついかも、
そうだからあんまりなって思いましたけどね。
食事
とかサービスに関しては別にって感じです、うん、ただあのフルフラットとあと、うん、あのふかふかのあの白いものたちはとっても良かった。
でもいいですね、羨ましいな。
いやーね、いや自慢するようなことでもないですけどね、まあまあだから今回の話はいかに自分が下々のものだったかっていうことを思い知らされた回ですよ本当に勝手も分からず分かったようなふりをして
下々のものとも思われないように装って、
うん、
いいな、羨ましいです。でもも
うじゃあ次回ぜひ乗っていただいてですね、
いつか私乗りますよ。
うん、でその時はまたシェアしてください。
シェアします。
ああね、もうジャルで乗ったら戻れない、
戻れない、あ
戻れない。
でもそしたらなんか自分で後で首絞めそうなんで、でもちょっと言いますね、ここでシェアします。
いつか、うん、教えてください。
はい、
はい、というわけで今回も最後までお付き合いいただきありがとうございます。さやとすみおのクレイジー北米ライフ、
法廷企業通訳のさやと
語学学校営業スタッフのすみおがお送りしました。
メッセージは概要欄にあるインスタやメールにてお待ちしています。
また次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。